自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは。自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは。進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は仕事の自給講座の受講生、ゆうさんにお越しいただきました。ゆうさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめまして、ゆうと申します。私は、1歳の双子と3歳の3人の子供を育児中で、30からのリスタートというブログやラジオを運営しながら、30歳になって初めて自分を受け入れて、そして自分らしく生きるとはどういうことなのか、日々悩み葛藤しながらその様を発信しております。今日はどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。パチパチパチパチパチ。
ゆうさんめっちゃかっこいいですね。自己紹介がいきなり。
そうですね。
なんか、すげえプロの人来たみたいな感じがしましたよ。ね、いや、なんか、かっこよすぎて、なんか止まっちゃった。考えるとこなんて喋るんだっけ。はい、ということで、改めまして、ゆうさん、ゲスト出演ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、ゆうさんを紹介させていただきますと、って言っていつもここ長くなるんですけど。
はい、
出会いから紹介します。2023年の8月にメルマガ登録をいただきました。
うん。
はい、復習したんですよね。8月27日にメルマガ登録していただいた。はい。でね、直後に結構長めの返信をくださいまして。はい。ありがたいですね。はい。そして、その後、パーマカルチャーオンラインスクールに、9月に入っていただいたんですよね。
はい。
で、まあ、オンラインスクール、パーマカルチャースクールは、そこからね、半年間、ワークを、課題をね、やっていただくんですけど、このワークを、コンプリートできる方は、なかなか限られてまして。
そうなんだ。
数少ない、スクールの課題オールコンプリートされてる、ゆうさんなん
です。へぇ、そうなんですね。
そうなんです。そして、スクールが終わり、さらにその後、24年の6月にね、仕事の自給講座に入っていただいたという感じです。
うん、
はい。はい。で、多分後編かな、前編後編だと思いますけど、詳しくお話しいただくんですが、ゆうさんが X ジェンダーに関するね、気づきをしてから、そういう発信をされていらっしゃいます。まあ、これは後編で、後で伺います。
はい。
はい。印象。ゆうさんの印象。ゆうさんね、そう、めっちゃ頭いい。
ああ。照れますね。照れですね。
仕事できるって感じでね。ね、さっきの喋り方がすごい素敵でした。
確かに。
僕がビビっちゃう。ね、でね、お子さん育てながら、やっぱ猫育てしてると大変でなかなか発信ね、思うようにできない人が多い中、めっちゃやってるんですよね。すごいんですよね。だからね、仕事できるって感じがすごいして。
ほとばしる思いが。
で、なんか、仕事できるイコール、なんか、機械的で冷たいみたいな印象を持ってる人もいるかもしれないですけど、またね、この内面のね、内省というかね、言語化が素晴らしいんですよね。だからね、読んでるだけでね、多分みんな、ファンになる文章をね、書いてるって、また長すぎましたね。はい、そんなゆうさんなんです。ごめんなさい、紹介が長すぎましたね。
いえ、ありがとうございます。ゆうさんのことが少しずつ見えてきました。はい。ゆうさんは最初、パーマカルチャーオンラインスクールに入会されたということですが、パーマカルチャーに興味を持たれたきっかけは何だったんでしょうか？
はい。そもそもパーマカルチャーっていう言葉を知ったのが、実はゆうきさんのメルマガがきっかけだったと思うんですけど、 その子供が生まれるまでは趣味で近場の山とか川に行ってゴミ拾いしたりとか、
はい、
とプラスチックゴミ問題とかにはもともと興味がありました。
うん、
で子供が生まれたのをきっかけにしてその、まあ、より環境に優しい暮らしをしたいっていうそういう興味が湧いて、で子供たちにどんな環境を残せるかについて考えるようになって、
うん、
まあ、そんな時に、まあ、パーマカルチャーに関してはゆきさんのメルマガに出会ったっていう感じだったと思います。
うーん、じゃあもともとそういう環境問題とかには興味があったと。
はい、そうですね。
ああ、パーマカルチャーっていうものに出会って どうでしたか？
いや、そういう言葉があるんだっていうのが、
はい、
そもそも全然知らなくて、その自給自足の生活をするとかそういう人ことをしてる人がいるのは知ってたんですけど、
はい、
なんかそういうジャンルがあるっていうのを初めて知りました。
これは画期的だというか、うん、なんか希望だみたいな感じありましたか？
正直日本でそれをやってる人がいるっていうのはすごい嬉しかったっていうか、日本にもいるんだみたいな、なんかこう海外でそういうのやられてるっていうイメージだったんで、すごくそのそういう環境を考えてヨーロッパの人とか、ちょっと進んでる国の人たちがやってることだと思ってたのが、あ、日本国内でももうやってんだっていう驚きと感動がありました。
そうだったんですね。
そうだったんです。
で、先ほど三つくりさんがご紹介されてましたけど、ゆうさんはオンラインスクールの課題をオールコンプリートされた、はい、数少ない方でいらっしゃるということで、で、先ほど、ね、ご本人も、そうなんだっておっしゃってましたけど、
他の人と関わりがないから全然わかんなくて。
確かに一人でするものですよね。
そうですよね。
スクールの課題はいかがでしたか？
はい。まずパーマカルチャーオンラインスクールに入会しようと思った一番のきっかけっていうのが、そのゆうきさん そのかつてのご家庭の環境がその時の私の家庭環境にすごい似てたっていうのがあったんですよね。で、我が家はまず夫が月曜日から金曜日まで出張で家いないって感じで、
はい、
で上の子が生まれてからも、まあ、ワンオペだったんですよ。で、ま
あ、
土日は夫は疲れて昼まで寝てて、で結局1週間私が子供を見てみたいな状況で、で、その夫がね、転勤族なんですよね。で、1年に1回ぐらいのペースで移動がその時期あって、
はい、
で、保育園をやっぱりその度に変えなきゃいけないんだけど、最後、こう、移動した先の仙台はもういっぱいだったんですよね、保育園が。で、もう、私は仕事は一応してたから、うん、家で自宅保育して仕事して家事してみたいな、で出張で夫いなくてみたいな状況、本当に
きつい。
そう、本当にきつくて、で本当夜寝るときは、あ、今日も生きてるみたいな、そういう感じ、
は
い
は
い、いやだったんですよね。でそれが本当に、まあ、なんていうかこうサステナブルじゃないっていうか、これもうずっと続けられないぞこの生活っていう時に、もう本当メルマガにでゆ
う
きさんのその状況を知って、もうなんか希望だったんですよね、それが私にとっては。
はいはいはい。
でそのスクールに入ることを決めてからの、だから課題は本当にそのもうこの現状を変えられるかもしれないみたいな、本当に藁にもすがる思いというか、そういう気持ちでやってました。で、実際課題を通してみて、やっぱり自分のこの、すごいゆうきさんが才能っていうのを言ってくれるんですけど、その自分の才能を見つめるきっかけももらったし、で、やっぱりやってて前向きな気持ちにもなれたので、まあこのオンラインスクールに出会えたっていうことが私のこう人生の変わり目になったかなと思います。
いや
なんて嬉しいこと言ってくれるんでしょう。
すごい、変わり目ですね。
変わり目ですって。
そりゃ、そういう希望を感じてたら、コンプリートなんてもうやっちゃいますよね。
当たり前のようにやってくれたのかもしれないですね。
そうですね。
じゃあ課題をやるたびに、こう、希望を感じて、あ、変えていけるかもしれないっていう気持ちになっていった感じですか？
そうですね。でもやっぱり、ゆうきさんがご自身でこう、変われてるっていうか、その生活だったのが、パーマカルチャーを通して、自分の好きなことを仕事にするのを通して、こうなってるっていうのが、もう一番の希望っていうか、存在が希望っていうか、そういう感じでした、その時は本当に。
あ、
はい、
変えられるかもしれないというよりは、もう、 変えられるなっていう、なんか確信っていう感じですよね。そうですね。ああ、そうだったんですね。
なんか感動して、ちょっと次の質問まあ行くんですけど、ゆうさんね、なんと東京23区内にね、お住まいなんですよね。はい、うん、で、ちょパーマカルチャー的な話で、ゆくゆく田舎暮らしの希望があるですか？
あります。田舎暮らし、はい、超憧れているんですけど、うんうん、その転勤族だった時っていうか、は、九州の宮崎とか大分とか、それなりに田舎にも住んだことが実はあって、うん、で、田舎の暮らしに、こう、近く住んでたっていうのもある、あってより憧れもあるんですけど、うんまあ、私自身が植物がめちゃくちゃ好きで、中でも畑に生える雑草が好きなんですよ。で、畑の雑草を専門にする研究室に所属してたりとかしてて。なので、その、まあ将来的にはそういうのが身近にある、まあ家庭菜園とか、山が近くにある家とかに住んで、子供と一緒に、まあ遊歩同学の暮らしをするのが夢です。
ああ、はい、そうなんですね。旦那さんは今も転勤族？
やっと東京に移動してきて、で、この6月からですね。で、土日だけ一緒に住んでるっていう感じで、平日は相変わらず出張でいなくて、はい。なので、その実家の方で一緒に面倒を見てもらってる。子供は、
はい、実家というのは、
あ、実家も東京23区にある。
ゆうさんそうですのご実家。
はい。
ああ、
そうです、そうです。
はい、はい。じゃあ、これから先は、また旦那さんが転勤になったら、一緒に行く形ですか？
ね、いや、もう全然わからないですよね、本当に。何にもわからないっていう状況なんですけど。もう身を流れに身を任せて生きるっていうか、そこは、
はいはい、はい、そうですね。だけどまあ田舎暮らしで定住できたらいいなっていうのが、
うん、そうですね、うん、まあ子供が本当は小学校入るタイミングとかで引っ越してきたらいいなとかちょっと思ってたりはするんですけど、あ、まあどこまで実現できるかはまだわからないですね、
う
ん、
はい、まあ、そうですよね。でもいつかはっていう思いが、
うん、そうですね、は
い、あるんですね。で、その後、ゆうさんは仕事の時給講座を受講し始めたということですが、どうしてこの講座を受講しようと思われたんでしょうか？
はい。最近になってこの気持ちがすごく分かったっていうか、自分がなんで入ったのか分かったんですけど、
はい、
私、結婚を機に一回仕事を辞めてて、
ああ
で、まあ、それで経済的にこう自立できていない自分っていうのが本当にコンプレックスだったんですよね。で、夫が転勤族だから、この決まったオフィスとかで働くこともできないし、
はい、
だからその、まあ、なんですか、ノマドワークみたいなのができないといけないっていう状況で、でずっとモヤモヤしてて、で、その双子を産むために入院してる期間とかだったと思うんですけど、のタイミングでゆうきさんの仕事の時給講座の存在を知って、で、メルマガからだったのかな。で、完全に、在宅で、しかも自分のペースでできて、で、自分が発信したいことで仕事になるっていう、もう、夢のような仕事。そんなスタイルがあるのかと思って、もうぴったりだったんですよね、自分の状況に。で、これってもう私のための講座じゃん、みたいな。用意してくれてありがとう、みたいな感じで、すぐ、もう、ゆうきさん、信頼してたのもあったし、迷わず受講を決めました。
それは決めますね。決めますね。
ありがたいですね。
すごい、三つくりさん、もう希望の光がさんさんと。
ねえ。
感無量になってる。
もう喋れなくなっちゃう。
そういうことだったんですね。で、現在、仕事の時給講座を受講されて2年目ということを伺ってるんですけれど、受講されてよかったことはどんなことでしょうか？
はい。二つあって、一つは、仲間がいるっていうことですね。やっぱりライバルでもあり、励まし合う仲間でもあり。
はい。
で、やっぱり一緒に進んでる仲間がいる環境で仕事ができると、自分も頑張ろうって思うんですよね。で、私ブログ自体は講座に入る前からやってたんですけど、やっぱり一人だとね、なんかこう、ゴールのない暗闇をずっと歩くみたいな孤独と不安もやっぱあるんで、
はい、
そういう意味ですごく、まあ、安心して進めるっていうのがありました。で、二つ目は、 ゆうきさんがめっちゃくちゃサポートしてくれるっていうことですね。で、なんかゆうきさんってこっちからなんかこうアクションをしなかったら別になんかこうプレッシャーかけてきたりとかお尻叩いたりとか全然してこないっていうかしてこないですけど
はい、はい、
でもこっちがなんかこう添削してとか質問これがあってとか言うともう全部返してくれるんですよね。確実に返してくれる、だから本当に今の発信内容になってからはもう毎日のように多分お願いしてるんですけど、もうちゃんと返してもらってっていうのを繰り返してて、もう本当にゆうきさんにはフルに力をお借りしてるっていう感じです。
わ
ー、よかったです
心強いの何者でもないですね
はい、そうなんですよ。
あ、いや、なんかすごいですね、三つくりさん。
ね、あ、そんなに感じだったんですね。よかったなと。よかったなってずっと思って
ます、私、外部の人間ですけど、なんかすごい感動してます。ねえ、ありがとうございます。なんか、オンラインスクールと仕事の時給講座のことが、すごく、リスナーの皆さんに伝わったんじゃないかと思います。
はい、いや本当ありがとうございます
三栗さんからは何かありますか？
そうですね、なんか嬉しくてやってるんですけどね、
はい、
嬉しくてやってる、だから、うん、まあなんかそう、まさにね、ゆうさんおっしゃる通りで、お尻叩いたりはしないけど、聞かれたらもうなんかちょっとやりすぎなぐらい答えてしまって
、うん、答えたくなる、
答えたくなりますね。だからまあやっぱりね、皆さんいて、まあ、これをこうやったらいいなっていうのは人それぞれ見て思うんですけど、
うん、
なんか僕が頼んでもいないのになんかこうしたらいいよとかって有益なアドバイスだとしても僕嫌なんですよね。もう今やろうと思ってたって思うタイプなので、
はいはい、
あんま言わないようにしてて、だけどやっぱり伝えたいことはいっぱいあるので、はい、聞いてくれるとちょっとなんかちょっと嬉しくなっちゃう。
じゃあゆうさんはもうすごいぴったりだったわけですね。
はい。
ね、人によってはね、お尻叩いてほしいなっていう方もいるんだとは思うんですけれど、うん、
いるかもしれないですね。
ね、やっぱり波長があって。うん、はい、講座に入られたっていうことですね。ありがとうございます。では、次回は、ゆうさんが X ジェンダーであると気づかれたことについてお話を伺っていきますので、ゆうさん次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ゆうさんについては、エピソードの概要欄に、ゆうさんのブログ、30からのリスタートのリンクを貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。ゆうさん、みつくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。